そんな美術の時間第4回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お盆が明けてしまいました。
はい、
残念なお知らせです。
残念なお知らせです。本当に残念です。
残念ですね。
はい、
私の方はですね、
はい、
やっと展覧会が、今ね、収録しているのは展覧会中なんですけど、はい、
うんうん、
この配信ぐらいがちょうど展覧会が終わっているぐらいで、
はい、
やっとお休みになりたいんですけど、多分、またすぐ次の展覧会があるんで、はい、またすぐ準備に入りたいと思います。
はい。
休みがありません。
休みがない。
とはいえですね、陶芸家なので釜を炊くんですけれども、うん、釜を炊いた次の日っていうのは、釜を冷ます日なので、うん、丸一日何にもできない日があるんですね。その日を利用しまして、
はい、
愛知トリエンナーレ。
はいはい、
前回ご紹介しましたが、
うんうん、
愛知県でやっている現代アートの展覧会ですね。はい、この愛知トリエンナーレに行ってきましたよ。
お
まず、皆様に訂正を、はい、しなければいけないんですけれど、非常に申し訳ありませんでした。入場券1000円と私申し上げたんですけれども、
はい、
1800円の間違いでした。
あら、
全然違う。
あら、
失礼いたしました。
すいませんでした。
すいませんでした。これ私は前売り券、特別前売り券という。
なるほど。
で、私は1000円で買ったんですけれども、
うんうんうん、
一般の方は1800円ですので、
はい、
大変失礼いたしました。
はい。
はい。ですので、当日行かれる方は1800円でお買い求めください。
はい。
で、少しだけご紹介しますと、うんうん、私はお盆の時に、ちょうど行ったんですけれども、まあお休みですがそんなに混んでもおらず、
はい、
まあまあ人はいたんですけれど、まあそんなにおしくらまんじゅうっていう感じじゃなくてすっきり見れました。
はい。
そしてですね、
はい、
メイン会場となっている愛知県美術館、
うん、
こちらの会場にいたんですけれども、
はい、
まずですね、地下の通路のところに矢野部賢治っていう人の作品があったんですけれども、
はい、
これ、矢野部賢治って聞いたことありますか？カタカナで矢野部賢治って書くんですけど。
うん、聞いたことは、多分、
あ
うん、あるんですね。多分見たこともあると思うんですけど。
うんうん、うん、なんか、ビートたけしの番組ありませんでしたっけ、はい、誰でもピカソ。
あ、はいはい、
うん。あれに出てきたことあると思うんですけど、
うんうん、
アトムスーツっていう、
うん、
黄色い宇宙服みたいな、
はい、
服を着て、で、それを着て本人がチェルノブイリ、原発事故がありましたよね。
うんうん、
のチェルノブイリに行って、
うん、
まあその今のチェルノブイリの現状の写真を撮ってくる、
うんうん
う
ん、
というような作品があるんですけれども、
はい、
まあ、それの大きいフィギュアみたいな作品があったりとか、うん、あとはやっぱり震災関連の作品が多かったですね。やっぱりエネルギー問題をテーマにしているやつとか、
はい、
壊れた原発を再現している作品とか、うん、そういうのもあったので、まあ、やっぱりこう時代を反映しているんだなというふうに感じました。あとですね、私が一番面白いなって思った作品があるんですけど、
はい、
一つの部屋、どうかな、25メートルプールぐらいの大きい部屋に、
うん、
40個スピーカーが置いてあるんです。
お
ー。で、スピーカーが一人一人喋るんですよ。一、うんうん、人の人物が一個のスピーカーっていう設定になって、
はいはいはい、
うん、まず最初にこの一人一人がこのスピーカーから声がするんですね。
はい、
で、最初バラバラに喋ってるんですけれども、
うん、
急にそれが一人が歌い出して、
うん、
で、みんな歌い出して、最後はすごい大合唱。うん、かっこいい、なんか、合唱するんですよ。
すごいですね。
はい、そういう作品があって、
うん、
これは面白いなと思いました。
うん。
で、どうでもいい展示室で
、どうでも
置いてあったので、 あの、もうちょっとなんか音響がすごいいいホールとかに置いてあったら、
そういうことですね。
あ、すいません。かっこいいかなと思ったんですけども、うんうん、こういろんなコンセプトの現代アートがたくさんあったので、はい、なかなか面白かったですよ。
いいですね。
はい。ということで、一日だけ休みがあって、うん、
はい。
うん、なんか夏休みをそこで凝縮したような感じでした。はい。下平さん、お盆はどんな感じで過ごしてみましたかね？
私はですね、
はい、
実は風邪をひいてしまってまして。
ああ、ちょっと病み上がりですね。
はい。まだちょっと残ってはいるんですけど。
ああ、すみません。お付き合いいただき。
いえいえ。あの、仙台七夕の、あの、吹き流しを抜けていく感じをお伝えしたくって。
はいはい。
お盆前のお祭りの最終日にツイキャスしてたんですよ。
はい。動画配信といいますか。
動画配信、そうですね。はい。はい、で、それしてたんですけど、ね、もうその時にはすでに兆候があって。
あ、風っぽかったんですね。
風っぽかったんですね。
あら、そうですか。
最後の方は咳も混じって、ちょっと聞き苦しいとこもあったと思うんですけども、
は
んはん、まあ、見ていてくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
あら、そうですか。私、そのツイキャスを、下平さんのツイキャス、はい、あ、やってると思って見て、最初のところだけ見て、
はいはい、
もっと、あの、ちょっと用事があったので、
うんうん、
フェードアウトしたんですけど、
はい、
最後の方はそんなことになってきたんですね。
そうなんですね。あの、お昼とあの夜に2回やったんですけど、
はいはい、
お昼はそうでもなかったんですけど、夜やっぱりちょっと咳が混じっちゃって。
そうなんです。うん、そこから風邪の兆候が。
はい。
じゃあ、お盆は。
残念なお盆で。はい。
そうですね、じゃあ。はい、病み上がりですが、
まあ、まあまあ、あの、犬猫と、はい、仲睦まじく、
あ、そうですね、うちでゆっくりできましたか、う
ん、はい、
そうですか、
はい、
それでは今回の本編なんですけれども、今回は前回飛ばしてしまいましたラファエロさんについてお話ししていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは、
はい、
本編に行きたいと思います。
はい、
ラファエロ・サンツィさん、
うん、
この方もルネサンスを代表する作家ですね。
はい、
で、前々回と前回お話ししたミケランジェロさんやレオナルド・ダ・ヴィンチさんと並んで、まあ、ルネサンス時代の巨匠と言われていますが、
うん、
ラファエロさんは3人の中では一番若手です。
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチさんと比べると30歳ぐらい、うん、ミケランジェロさんと比べても6歳年下
にな
りますので、
うんうん
うん、まあまあ若手ですね。
若いですね。
若いですね、
うん、
ではラファエロさんの生い立ちから説明してまいります。
はい、
とラファエロ・サンツィさんはウルビーノ公国という小さな国で生まれました。まあ、イタリアの中にある国なんですけれども、うんうん、このウルビーノ公国の宮廷画家をラファエロのお父さんがやっていたそうです。
うん、
で、この国っていうのは非常に小さい国なんですけれども、
うんうん、
詩とか音楽とか美術とかの芸術を、
うん、
非常に奨励していた国なんですね。
うん
うん、お金をかけていろいろ支援していた国なんです。で、まあこの宮廷画家の息子ということで、まあこの画家のお父さんからも小さい時からですね、
はい、
ラファエロさんは絵の英才教育を受けていたことになります。
うんうんうん、
まあね、ただで教えてくれるわけですから、
はいはい、
非常に恵まれていましたよね。
いいですね。
いいですね。そうなんですけれども、
はい、
11歳の時に、
うん、
お父さんの同僚、まあ、同じ宮廷画家のペルジーノさんというところに弟子入りします。
は
い、
うん、
で、この年にお父さん亡くなっているので、まあ、お父さん体調良くなかったからこの人に預けたのかなという感じがするんですけれども、
うん
うん、 そうですね。若くしてお父さんを亡くしているんですね、
うん、
でこのペルジーノさんという人は私はあんまりよく知らないんですけれども、
はい、
まあ、当時のこのウルビーノ公国では、人気作家だったようで、
うん、
で画家としてだけでなくって、
はい、
事業家としても優れていたようです。
うん、
で後々ラファエロさんはすごい、会社みたいな大きい工房を経営することになるんですけれども、
うんうん、
そういう何ですかね、事業家としての、うん、そういうの師匠のその教えっていうのもちょっと影響しているんじゃないかなと思われます。
うんうんうん、
そうですね。そして修行時代が続きまして、
はい、
18歳、
うん、
これぐらいでペルジーノさんの工房を引き継いでしまって、
うん、
親方になってしまいます。
若い。
若い。いいですね。将来有望ですよ。
はい、
で、このウルビーノ公国の中で、
はい、
教会とかから注文を受けて、絵画を作っています。
はい、
で、まあ、この地方都市みたいなところでですね、ラファエロさん活躍しているんですけれども、
うん、
フィレンツェにね、レオナルド・ダ・ヴィンチさんとかミケランジェロさんとかこの時代にいるんですけれども、
うん、
やっぱり彼らの活躍っていうのはですね、
はいはい、
だんだんこう噂として流れてくるわけですよ、
うん、
でこれをどうやって知るかと言いますと、
はい、
やっぱりフィレンツェとかローマからは少しウルビーノ公国離れたところにあるんですね、
うんうん、
で当時そんな遠くの国の作品をわざわざ見に行くっていうことはできないですし、
うんうん、
で今の現代みたいに美術館がたくさんあって、
うん、
なんか有名な絵画が展覧会でこう巡回してくる、
うん、
でまあ、そんなこともないですね。
ないですね。
ないですね、うん、でどうやってその活躍中の作家の存在を知ることができるかと言いますと、
はい、
当時はですね、版画がとても盛んに刷られていました。この時代だとまあ木版画になるんですけれども、
うんうん、
でルネサンス時代には銅版画も刷られるようになって、
はい、
まあ、この木版とか銅版画に人気作家の壁画とか絵画っていうのが複製されて、
はい、
白黒のこうプリントされたものがたくさん出回るんですね。
おー。
ですのでどうですかね、日本で言うと江戸時代に浮世絵師、
うんうん、
たくさんいらっしゃいましたよね。
はい、いましたね。
で、有名な歌舞伎役者の顔の絵とかをこうプリントして全国にわーっと安く販売したりっていうことがあったんですけれども、
はい、
まあ、そういうのと似たような感じと思っていただければいいかなと思いますけれども、
はい、
そういうふうにですね、遠方の作家っていうのは情報を仕入れていたんですね。
うん、
で版画といってもものすごく精巧に作られているので、
はい、
ラファエロさんはそのダ・ヴィンチさんとかミケランジェロさんとかが描いた絵画の複製をスケッチして、はい、で人体などを勉強していってどんどん力をつけていったと言われています。
なるほど。
なかなかね、ちょっとやっぱり情報が少ない時代なので、
うん、
こうやって情報を仕入れていたんですね。
なるほど。
そして22歳の時、
はい、
とうとうフィレンツェに移住します。
おお、
ね、ちょっと挑戦したんですね、ラファエロさんは。
そうですね。
ですね、若いんですけれども、
う
ん、
まだ若いですからね。
若いですね、22歳ですからね。
まあ、若いから失敗しても挑戦
そうですよね、
うん、
とはいえですね、
うん、
やっぱりフィレンツェには今言いましたけれども、ダ・ヴィンチさんやミケランジェロさん、あと前も言いましたけれども、はい、ベロッキオさんとかボッティチェリさんとか、
はいはい、
ヒルランダイオさんとかね、まあ、そうそうたるメンバーが、
うん、
たくさんいらっしゃいまして、
はい、
やっぱりそういう有名作家のところにどうしても注文っていうのは集中しちゃうので、
はいはいはい、
ポットデのラファエロさんにはですね、やっぱり大きい仕事が回ってこないんですね、
うんうん、
いくら自分ができるよって言ってもやっぱり未知数のところには、
うんうんうん、
みんな注文したがらないんで、
はい、
やっぱりそういう大きい教会とか宮殿とかっていうのはやっぱり大御所のダ・ヴィンチさんのところにやっぱり頼んじゃうんですね。そこでラファエロさんは個人からの仕事を受けたまわります、
は
い、やっぱり大きい仕事は回ってこないので、うん、ちっちゃい仕事を取ってくるんですね、
はいはい。
でまあ、個人といってもすごい一般市民じゃなくて、
うん、
まあ、貴族だったり、
はい、
すごくお金を持った商人とかなんですけれども、
はい、
でそれまでの時代って、
うん、
絵画とか美術品っていうのは、
うん、
教会 とか、まあ、王様とかが注文するもので、
うんうん、
あんまり個人の人が注文するっていうことはなかったんですね。
はい。
ただ、やっぱり、こう、時代が移り変わっていって、だんだん、この市民、下の人たちがお金とか力とかを持ち出していたんです。うん、
はい。
なので、この、一般の人たちが絵画とか彫刻とかを注文するようになっていきました。
はい。
で、ラファエロさんってフィレンツェにいた時代に、すごいたくさん、肖像画とか、
はい、
聖母子像、マリア・キリストの絵画っていうのをたくさん残しているんですけれども、
うんうん、
やっぱり個人の人が作品を描いてくれって頼むときって、小さい絵を頼むんですね。お家に飾る用の。
うんうんうん、
ですので、まあそういう小さな、まあ小さいと言っても、どうかな、30センチ ×40 センチとかぐらいだと思うんですけれども、
うんうん、
まあそうちょっと小ぶりな作品をたくさん描いていて、
うん、
はい、そういった感じでお家に飾る用の小さい作品がやっぱり個人のお客さんから好まれたんですね。
なるほど。
で、まあそうやって貴族の間で口コミでどんどんラファエロさんの人気っていうのは高まっていったわけです。
はい。
小さいことからコツコツ。
どこかのどなたが言ってたような。
なんかね、何歳の方でしょうか？
はい。目の大きい。
はい、方ですね。
はい。
まあそんなような感じでラファエロさんは地道に頑張っていったんです。
うん。
そしてこのフィレンツェにいた時代に、
はい、
とある人と出会います。
はい。
これがレオナルド・ダ・ヴィンチさんですね。
おー、はい、
この20代前半の頃ですね、
はい、
レオナルド・ダ・ヴィンチさんの工房を訪れて、
うん、
当時ダ・ヴィンチの工房で描きかけだったモナリザ、こちらをスケッチさせてもらってます、
うんうんうん、
でこのモナリザのスケッチも残っていますし、はい、あとですねモナリザと構図が全く同じ、
うん、はい、
あと顔の表情とかも似たような感じの肖像画っていうのをラファエロは描いていますので、まあこのダ・ヴィンチの描きかけのモナリザですけれども、
はい、
これを見てやっぱり真似したくなっちゃったんですね。でレオナルド・ダ・ヴィンチさんっていうのは非常にラファエロを可愛がってまして、
はい、
でダ・ヴィンチがこれから作る作品のスケッチとか原案とかもラファエロに見せて教えていたっていう話が残っているぐらいなので、マナ弟子じゃないですけれども、まあ、そう後輩として可愛がっていたようなんですね。
はい。
うん。で、まあ、私の勝手なイメージなんですけど、
はい、
このレオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロって、うん、ちょっと仲悪そうなイメージなんですよ。
うんうん。
なんですかね、第1回でちょっと対決したっていう風な話もしましたけれども、はいはい、やっぱりその時から、ライバルだったのかなっていうイメージで、仲は悪そうなんですけど、
はい、
ダ・ヴィンチとラファエロは打って変わって非常に仲が良かったようなので、
うん、
やっぱりラファエロさんはすごくいい人だったのかなっていうか社交的だったのかなっていうふうになんか思いますね、うんうん、
はい、
さてフィレンツェでそういう感じで地道に活動して4年ほど経ちました、
はい、
そして次にローマ教皇に呼ばれてローマに移住します、
うん、
どんどん大都市に、うん、移住していくんですね。
そうですね。
そうですね。当時そんなに有名じゃなかったラファエロさんをこの人いいですよと推薦した人がいらっしゃいまして、
はいはい、
このローマのバチカンにあるサンピエトロ大聖堂っていうのがまだ建築中だったんですけれども、うん、この建設主任をしていたブラマンテさんという方がラファエロっていう人をいいから呼ぼうよっていう風にローマ教皇に声をかけてくれたんです、
うんうん、
でブラマンテさんってどういう人かっていうと、
うん、
ラファエロの出身地と同じでウルビーノ公国出身だったんですね、
うん、
なのでまあ、故郷が同じっていうことで、
うん、
やっぱり親しみが湧いたのかなっていうと、
うん、
やっぱりもしかしたらお父さんと同年代なのでお父さんと親交があったのかなっていうのはちょっと想像できますね。
うん、
はい。で、このローマにやってきて、うん、ラファエロさんは一番の代表作でもあるアテネの学堂という壁画をここで描きました。
はい。
で、この仕事が非常に評判が良くって、
はい、
この後すぐブラマンテさん 亡くなってしまうんですけれども、
はい、
そのブラマンテさんの後を引き継いで、はい、サンピエトロ大聖堂の建築主任を任されることになりました。ラファエロさん大出世なんですよ。
大出世ですね。
ですね。いきなり、
うん、
この一番メインの教会を作ってくれっていうことで、
うん、
はい、非常に
すごいですね。
すごいですね。
若いのに。
若いんですよ。まだこれ30ぐらいですか？
うん、
非常に若手なんですけれどもね。ということで出世していきます。
はい。
ところが、ラファエロさん、37歳という若さでこの世を去ってしまいます。結局任されたサンピエトロ大聖堂の建築主任っていうのはね、またいなくなってしまって、はい、その後ラファエロの後はミケランジェロが引き継いで、うん、現存するサンピエトロ大聖堂っていうのはミケランジェロの設計で立っているんですけれども、
はい、
ラファエロさん大仕事の途中で亡くなってしまったんですよ。
わあ、
ね、非常に残念ですね。
残念ですね。
早すぎますよね。
うん、
うん、でラファエロさんの死亡した理由なんですけれども、
はい、
大変申し上げにくいと言いますか、毎回ちょっと下世話な話をしてあげないんですけれども、はい、ラファエロさんですね、ちょっと女性とのお遊びが過ぎて、
はい、過ぎて
行き過ぎて、
はいはい、
それが原因でお亡くなりになったというふうに、
ん？
ん？書かれているんです。
うん。
うん。
女好き。
女好き。あ、すごい、いいフレーズをいただきました。うん、っていう噂話ではなくて、
はい、
これはちゃんとした書物に書かれているんですね。これはですね、はい、芸術家列伝という美術歴史書にちゃんと書かれているんです。
遊びすぎて死んだって。
そう、うん。女性が原因で、高熱で亡くなりましたっていう風に書いてあるんですね。気になりますね。
うん、
まあそういう人だったのかしらって思っちゃうんですけど。
うん、なんか芸術家って極端ですね。
極端ですね。で、この芸術家列伝っていう本を書いた人、バザーリさんっていうんですけれども、この人はですね、まあ、本人も絵を描く画家であり、うん、建築家でもあり、はい、あとは当時のフィレンツェの美術学校の先生をしていた人でもありまして、でもまあ一番有名なのはこの美術史をすごく研究していた人っていうので、現代でも一番有名ですね。
うん、
で、あとですね、私たち、この美術の時間をやっている我々には非常に残念な、
はい、はい、
人なんですけれども、第1回で、
うん、
このさっきも言いましたけれども、うん、ミケランジェロさんとダヴィンチさんが対決した、
はいはい、
あのベッキオ宮殿の中にある広間、この壁画がありますよね、
うん、
まあミケランジェロさんもダヴィンチさんも途中で投げ出してしまったっていう、
あの
秋っぽい人たちそうなんです。その途中になってしまった壁画ありましたよね、
はい、
であれって別の人にこう塗り替えられちゃって違う絵が描かれているっていうふうに言ったんですけれども、はいはいはい、その絵を描いたのがなんとこのバザーリさんなんです。
すごい、
ひどい。こいつです、こいつ。
すごい、消しちゃうんだ。
なんこの人だってその美術史家だったので、
はいはい、
やっぱりミケランジェロとかダヴィンチとかラファエロとか調べてたわけです、
うんうんうん、
で、ね、偉い人だと思ったから詳しく調べたわけですよね、
うんうんうん、
なのに塗りつぶしちゃうってことですか？
うん、いやいやいや、逆に考えるとですね、
はい、
塗りつぶして隠してしまえば消えることはないじゃないですか。
まさか保存のために？
まさか。いやいや、でも、
うん、
なくはないかなっていう気がしますよね。だってすごく研究してたわけですよね。
うん、すごく研究してた人です、この人、うん、そうなのかな。そうしたらでも自分の絵は消してくれって遺言を残してほしい。どうなんですかね。確かにでも見えないだけでそこにはありますからね。
ですよね。
うん、
技術というか科学というかいろんなことが進化した現代では、その絵の奥にある絵をこう 見ることができるじゃないですか。
そうですね。ああ、そういうことも。
ほら、もしかしたら。
そういうことも、この人は考えていたんでしょうか。いやいやいやいや。
現代人なんじゃないですか。
やだ。すごい SF になってきちゃったんですけど。そういうことだったんですかね。
いやいや、わからないですよ。
謎を残しますね、このバーサーリさん。
だって削らずに上を塗ったんですもんね。
削らずに上塗ってますね。で、またあの美術学校の学生さんと一緒に塗り塗りってしたんです、うん、こうどうなのって思うんじゃないですか。
そう考えた方が楽しいじゃないですか。
そうですね。楽しい方に変えときましょうかね。はい。
でも何か意図はあったような気はしますけどね。
そうですね。もしかしたら私の考えだと、
はい、
そのミケランジェロもダヴィンチも俺は超えるぞっていう意思表示で、その二人の絵の上に自分の絵を描いたんじゃないって思っちゃって、
う
ん、
俺超えちゃったみたいな。
そう、優越感に浸るみたいな。うん、そう考えると非常に怒りが込み上げてくるんですけれども。
でも絵の上に絵の具を塗ってるから、
うん、
昔の絵は劣化しないですよね。
うん、まあね、ちょっと真意は謎ですけれども、ね。
ないですけど。
さて、
はい、
ファイロさんの話に戻りますが、
はい、
あのファイロさんの描く絵画って、
うんうん、
非常に女性が柔らかくて美しくて、
はい、
そこが魅力的なんですよね、
うん、
で、まあ女性が好きだったんだろうなというふうに
、うん
うん、想像できますけれども、
はい、
まあ、非常に人として魅力的な人だったんだなっていうふうに捉えられると思うんですけれども、うん、
はい、
いろんな人がラファエロと一緒に仕事をしたがったっていうふうな記述がありまして、
うん、
例えばミケランジェロさんなんて、
うんうんうん、
弟子を追い出して、うん、一人で天井画描くって言っちゃってるし、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチさんも、まあ、5人ぐらいしか工房にはいなかったっていう風に言ってますので、
はい、
やっぱりこの二人ってストイックっていうか、
うん、
あの人と一緒に仕事をするのが嫌っていうか
、うん、
なんかそういうのを感じるんですよね。
内向きですよね。
内向きですよね、非常に、
うん、
なんですが、ラファエロさんはこの二人とは打って変わって、
はい、
50人規模という大工房を構えていました、うんうん、これはもう何ですか、会社のような感じですね。
そうですよね、
うん、で、ラファエロさんはものすごく人を使うのがうまかったんですね。
うーん、
もう美術の内装会社みたいな感じですよ
、はい、うん、
やっぱそれぞれあの絵を描くのが上手い人とか、
はい、
壁を塗るのが上手い人とか、
うんうん、
模様を描くのが上手い人とか、金箔を貼るの上手い人とか、それぞれ役割分担をしていったんですね、うん、職人さんを集めたというか、
まさにラファエロ美装ですね、
うん、ラファエロ美装かっこ株
株式なんだ
ないかもしれない。そのそれぞれの人の長所を生かして、
はい、
この会社を、ね、運営していったようなんですね、
うんうん、
どうでしょう、現代でいうとあの週刊誌に連載をしている漫画家さんとそのアシスタントさんみたいな、
はい、ああはいはい、
となくこう、うん、多忙だけど、
うん、
でいっぱいアシスタント抱えていっぱい仕事してるそういうイメージなんですけど、
うんうん、
背景描くのが上手い人とか、
うんうん、
スクリーントーンやるのが上手い人とか、ね、いっぱいいますよね。
役割塗るのが上手い人とか、
そうそうそう、役割分担してるので、
なるほどなるほど、
そういうイメージですね、
うん、
で、ま、そういう風に役割分担して仕事をこなしていたので、
うん、
ラファエロさんはですね、あの作家人生って20年足らずなんですけれども、はいはい、200点以上も絵画作品を残しています。
すごい多いですね。
うん、多いですよね。やっぱりこう会社っぽい感じで作品を仕上げていったので、こんなたくさんも作品を残しているんですけれども、
1年で10作品以上ってことになりますよね。
で、またそれも一個一個すごく細かくて美しい絵画だったりするので、うん、さらにこの部屋の内装とかってもう全面ですからね。
そうですよね。
そうですね、すごいんですよ、
はい、
逆に多すぎて、
うん、
あのラファエロさんのすごく有名な絵画っていうのはちょっとあんまりピンとこないかなと思うんですけど、
うんうん、ないですね。
ちょっとないですよね。 うん、そうなんです。ま、はい、でも、
ごめんなさい。
でも、まあ、あえて一つ挙げるとするならば、
はい、
アテネの学童という作品が一番有名です。
はい。
はい、で、このアテネの学童っていうのは、
はい、
イタリアの、まあ、先ほど言いました、バチカンにあるバチカン宮殿の、
はい、
署名の間っていう部屋の内装を頼まれたんですね、ラフさん、うん、その一つの壁画がアテネの学童です、
はい、
で今でもこのバチカン美術館に入るとルートの中に組み込まれてますので、うん、アテネの学童も今でも見ることができるんですけれども、
はい、
こちらの絵を詳しく説明していきますと、
はい、
ラファエロさんの先ほど言いましたローマ教皇に呼ばれて初めて描いた壁画です。
はい、
フレスコ画って言うんですけれども、でそれまでラファエロさんはこのフレスコ画を描いたことなかったんですね。
はい、
で多分未体験の技法で不安だったと思うんですよ。
はい、
でその時実はすぐ近く建設中のサンピエトロ大聖堂の天井画をミケランジェロさんが描き始めていたんですね。
はい、
でラファエロさんはやっぱり自信がないので。
うん、
ローマでできた友人に頼んでミケランジェロ作業中の足場をですね少し壊してもらって、でその描きかけのミケランジェロの壁画というか天井画を見せてもらったんですね、
うん
うん、でこの
ですね、
そうですね、塗り方とか表現の仕方とかを見てお勉強したようなんです、
うん、
でまあおかげで無事ラファエロさんはアテネの学童を描き上げることができたんですけれども、はい、まあ、あまりにもその出来が良かったので、
うん、
ミケランジェロさん後々にですね、ラファエロ、お前、俺の絵をパクっただろっていうふうに怒って周りに訴えていますね、はい、うん。やっぱりプライドが高いですね、ミケランジェロさんは。
高いですね。
高いですね、うん。で、このアテネの学童っていう壁画の内容なんですけれども、
はい、
ギリシャ時代の哲学者をたくさん描いた作品で、
うん、
でこのギリシャ建築の中で、人々が語り合ったりとか、ところどころでは口論していたり、
はい、
またはそっちのけで勉強している人もいたりっていう風で、うんうんうん、それぞれの哲学者の様子が描かれています。
はい、
で描かれている人物っていうのは、
うん、
プラトン、アリストテレス、
は
い、ピタゴラス、ヘラクレイトス、ポトレマイオスとか、まあ、なんとなく聞いたことあるかなっていう。
はい、
人たちですけれども、
うんうん、
なんか哲学の授業とかで聞いたことありそうですね。なんですけれども、
はい、
このラファエロさん、この絵の中で非常に粋なことをされているんですけれども、
お、
はい、このアテネの学童で描かれているこれらの人物っていうのは、はい、実際の人物を模して描かれています。
お、
はい、で中央にいるプラトンさん、
はい、
右手を上げてなんか喋っているあの白髪の白いひげを蓄えたような、うん、あの老人がいるんですけれども、
うん、
この人はレオナルド・ダ・ヴィンチを模して描かれています。
お、
そしてですね、中央の階段の下の方で頬杖をついている人がいるんですけれども、
はいはいはい、
この人はミケランジェロを描いています。あとですね、ちょっと右側の方に、
はい、
群衆の中にですね、このコンパスを回して、
うんうん、
何やら説明している人がいるんですけれども、
はい、
この人が先ほどバチカンに呼んでくれた建築主任のブラマンテさん、
うん、
書いてあったりとか、あとは画面の左の方に金髪の美女がいるんですけれども、
うん、
恋人のマルゲリータさんを描いていたりとか、
ああ
やっぱり女性を描いてますね。
女好き。
女好き。そうです。
さすが女好き。
ですね。それで自分も描いてあって、
はい、
ラファエロさん自身も柱の陰にこっそり描かれています。
へー。
まあちょっと分かっているのはこれぐらいでして、
はい、
他にも当時活躍していた画家とか建築家っていうのが描かれているようなんですけれども、ラファエロ自身が資料を残していないので、
はい、
未だに特定されていません、
うん、
ちょっと残念なんですけれどもね、
はい
はい、で、まあ、インターネットでアテネの学童っていう風に検索していただくと画像が出てくると思います、はい、も
う
このレオナルド・ダ・ヴィンチさん、
はい、
ミケランジェロさんは非常にそっくりに描かれています。で特にやっぱり真ん中の一番目立つところにダ・ヴィンチをこう描いているっていうのは、うん、
はい、
やっぱりラファエロはね、このフィレンツェでお世話になった レオナルド・ダ・ヴィンチを非常に尊敬していたんだろうなっていうふうに感じますね、
うんうんうん、
そしてですね、あのミケランジェロさんがその階段の下の方に書かれてるっていうふうに言ったんですけれども、
はい、
本当はミケランジェロさんは書く予定じゃなかったようなんです、
うん、
うん
うん、
あのアテネの学童はさあの何枚もスケッチが残ってまして、
はい、
でこの最初のスケッチには、うん、ミケランジェロ載ってないんですよ。書いてる途中に書き足したようなんですね、
はい、
階段の下の方のスペースが空いていたので、
はい、
あここに書こうっていうですね、書き足したようなんですね。でこれ私の想像なんですけど、
はい、
やっぱりラファエロが来た頃って、
うん、
ミケランジェロあんなプライド高い人なんで、
うん、
やっぱりねミケランジェロラファエロのこと嫌っていたっていうか対立していたと思うんですよ、
うん、
いきなりね無名の若手作家が田舎から出てきて、うんうん、呼ばれて、
ね、
隣で仕事されたらもう気が気じゃない、
なんだよって思っちゃいますよね。
俺がいるじゃないかって思うと思うんですよ、うん、
はい、
ただでもやっぱりラファエロさんいい人なので、
うん、
謙虚で社交的な方なので、
はい、
やっぱりまあ近くでこう仕事をしているうちにやっぱりラファエロさんはミケランジェロさんの仕事を見て、ああミケランジェロってすごい人だなっていうふうに尊敬して、
うん、
予定を変更してこの壁画に登場させたんじゃないかなっていうふうに私は想像しているんですけれども、
はい、
で人物の絵描くって私だったらちゃんとスケッチしないと描けないんですよ、
うん、
その人物をこう何枚も何枚もスケッチしてその人のことをよっぽど観察しないとやっぱその人通りには描けないんですね。写真もない時代ですし、なのでラファエロさんがちゃんとミケランジェロさんスケッチさせてくださいってしてしたのかそれともこの天井画を建設中のそのミケランジェロさんをこうこっそり
盗み見て
描いたのか
その場で
わからないんですけど、
はい、
ちょっとそういうラファエロさんの姿を想像すると面白いかなと思うんですけど、
はい、
ね、こんな風にやっぱ巨匠が近くでねこう仕事していたようなんですね、うん、やっぱりこの時代この一番このイタリアの華やかな時代、うん、ルネッサンスの時代にこのミケランジェロとレオナルド・ダ・ヴィンチとラファエロさん、この3人の超有名作家が、
は
い、
うんうん、
生きていて同時代に、
はい、
で対決したりとか、ね、はい、教え合ったり讃え合ったり、
うん、
こういう3人の交流があったのかなと思うと、うん、すっごい羨ましいと言いますか、
羨ましいですね、
非常に贅沢ですよね、
はい、
うん、でこんなことって世界中探しても、
うん、
この歴史上の中で探してもなかなかないことですよね。
ないですね。
ないですよね。もうこの時代に生まれてみたかったなっていうか、この3人を見てみたかったなっていうふうにすごく思うんですけれども、ね、レオナルド・ダ・ヴィンチさんとミケランジェロさん、ラファエロさん3人紹介してきましたけど、うん、まあ三者三様で、
はい、うん、
レオナルド・ダ・ヴィンチさんはまあ美少年がお好き。で、ミケランジェロさんは、まあ、筋肉フェチですね。
うん。
で、ラファエロさんは、まあ、女好きだったということで、うんうん、まあ、あえてこう、一言でまとめてしまいますけれども。
すごい3人が集まりましたね。
すごい3人ですね。極端ですね、3人とも。
すごい極端ですよ。
そうなんですよ。でもまあ、こうやって捉えると、すごい絵画ですけれども、ちょっと親しみを持って見ていただけるかなと思いますので。
はい、うんうん、
ちょっとあえてこのような感じで今回は紹介させていただきました。
はい、
はい、それではエンディングに参りたいと思います。
はい、
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
今回はですね、
うん、
展覧会情報は特にありませんでした。
はい、
申し訳ありません。
はい、
まあ、
でも前回やってますからね。
そうですね、いっぱいやってますので、はい、あのラファエロさんのラファエロ展をですね、
はい、
ちょうど春先に東京の上野の国立近代美術館でやってまして、
はい、
それが終わってしまいましたので、
はい、
あの全部イタリアに帰っちゃったと思います。
はい、
はい、
残念です。
残念です。イタリアに行ってみてください。
はい、
はい、ということで今回はメールのご紹介からいきたいと思います。
はい、お散歩さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しい美術の話題を楽しみにしています。今回のテーマはいいタイミングで福島美術館に向かう旅の途中に聞きました。東京出張のついでに話題にも出ていた若冲が来てくれました見たさに家とは反対方向にある福島まで足を伸ばす旅でした。これまで出かけた話題の展覧会の経験から、福島に一泊して開館の1時間前に美術館に到着したのですが、平日だから意外に人が少なくて拍子抜け。開館時には数十人並んでいましたが、美術館には一番に入れました。配信内でのアドバイスにもありましたが、順番にこだわらず、入ったら最初は飛ばして、最後の方に固まっている若冲をじっくりと見てから、前に戻って通しで見ました。屏風など大物が多かったので、離れた位置からじっくり見たいのですが、混んでくると絵の前に人が集まるのが邪魔になってしまいますので、最初の空いているうちに見られたのが大成功でした。再入場可能な会場でしたので、途中で一旦休憩を入れて、都合4回会場を行き来しました。若冲はもちろん、それ以外にも素晴らしい日本画がたくさん並んでいて、とても楽しめました。これからの配信も楽しみにしていますというメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あら、お散歩さんは東京から足を伸ばして福島まで。
ずいぶん伸ばしましたね。
ね、行ってくださったんですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あの、私のアドバイスを忠実に守ってくださって。ね、やっぱり、なんか見たいものから見て、
うん、
しかも再入場可能だったから、
うん、
休憩して4回、
4回、
会場行き来されたということで。
もう存分に堪能されてますね。
ですね。うん、やっぱりでも、美術館行ったらこれぐらいやっちゃっていいと思いますよ。
はい。
うん。きっとじっくり見れたと思います。私も見に行きたいけどな。福島か。
福島、まあ私の方は意外と近いですけど。
うん、とはいえあれですよ。仙台来てたんですよ。
うん。
ね。
そこには行かなかったんですよね。
ですよね。
そうなんだ。
そうそう、そこまで話題じゃなかったのかな。
うん、いや、でも CM も結構やってたような気がするんですよね。
おっと、
うん、確かに、ね、
機会があったらまた若冲も見てみてください。
はい。
とてもかっこいいのでね。はい。一回見ると本当に感動すると思いますよ。
はい。
はい。お散歩さんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
メールは他にも、はい、おーちゃんさん、初号機さん、コシネルさんさん、あとですね、ずっと以前なんですけれども、はい、iTunes のレビューもいただいておりまして、
うん、
お名前だけですけれども、マクシブさんとマックミーさん、ちょっと読み方がわかりませんけれども、はい、はい、からもレビューをいただいております。
はい、
たくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでお便りの宛先のご紹介を下平さんお願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見、ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp、art@0438.jp です。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているポッドキャスト音源、過去の音源もすべてお聞きいただけます。ホームページにはそんない友の会の募集ページや竹内さんの YouTube のリンクなど、いろいろなコンテンツがございますので一度覗いてみてください。そしてそんないプロジェクトでは Twitter をやっております。 Twitter アカウントはそんない P、 SONNAIP です。 こちらでは配信情報などをつぶやいておりますので、ツイッターをやっている方はぜひフォローよろしくお願いいたします。
そして今回はそんなプロジェクトのご説明も加えていきたいと思います。
はい、
ポッドキャストを作って配信しているそんなプロジェクトというチームがございます。現在メンバーは8名、番組は5番組配信されております。まずはそんなプロジェクトのリーダー竹内さんが日常のちょっとした事件にツッコミを入れていくバラエティ番組、そんなことないっしょ。 IT の気になる話題をお届けするそんないっとだる、ちょっと昔の IT のお話で盛り上がる番組、そんないっと R40、 星や暦のお話を分かりやすく解説する番組、そんない理科の時間、そしてこちらのそんない美術の時間の5つが現在配信されております。
はい、
また定期配信は終わっておりますけれども、そんなフォトないっしょという写真の撮り方の番組と IT の雑談番組のそんないっとという番組もございました。よろしければこちらの番組、 iTunes やポッドキャストアプリなどで検索して聞いてみてください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では次回なんですけれども、
はい、
お待たせいたしました、
はい、
ゴッホ、その方を、はい、テーマにお話ししたいと思います。
はい、
実はゴッホね、本当は第1回でやりたいくらいの人だったんですけれども、
はい、
まあ、ミケランジェロ展がですね、ありますよということだったので、ちょっとゴッホは後回しにさせていただきまして、ということで、まあ、この人はですね、いろんな意味ですごい人なので、
いろんな意味で
いろんな意味ですね、
はい、いろんな意味ですね
そうですよですので楽しみに、はい、待っていていただきたいと思います。
はい、
ではそろそろこのあたりで今回は終わりにしていきたいと思います。この週末少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な休日を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。